ネー学。この番組は株式会社選手会の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ひろ子です。女神とマネー学は未来のための資産を賢く増やすためのマネー学を一緒に学んでいく番組です。さあ、パーソナリティ株の先生は
小次郎講師です。
そしてアシスタントは
野中七海です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう今選挙相場に入っていると言っていいんでしょうか。
は
い、
そうですね、
目まぐるしく、はい、刻々と情勢が変わっていくというような印象。そうなんです。
これからもう何があるかわからないというね、
はい、
もう第三者的に見ると面白くてたまらないという、
はい、そうですね。10月22日投開票、はい、まあ、選挙相場に入ってます、はい、アメリカはまたトランプ大統領、トランプ政権の、うん、まあ、税制法案が、
そうですね、
通るんでしょうかね。
分かりません
でもまあ 20% でちょっと話を進めるみたいですね、法人税、
財源がね、
財源がどうなるのか、
財源が問題です、
はい、まあ、このあたりも、まあ、年末に向けての焦点になってくるかと思いますが、
はい、
ちょっと為替の方で少し大きな転換が見えるかもしれないという話が今日出てきます、はい、さあ、小次郎講師のちゃんとチャートで教えていただきましょう。
はい、じゃあ今日はまず日経平均から順番にいきたいと思いますけどね、
はい、
日経平均のこちら日足チャート、うん、去年の、まあ、11月ぐらいから出ておりますかね、
はい、
で、まあ、直近のところの流れを見るとですね、
はい、
今年1年はまあ上がったり下がったりがあるんですけども、はい、水準が切り上がってるってのが分かりますかね、
うん、はい、
なかなか日経平均ってね、上がってるってイメージがないんですけども、
はいはい、
今年の初めの水準、5月ぐらいの水準、そして現在の水準と水準を切り上げてきております、
はい、
そこでも切り上げてきております、
うん、
ですから今現在の状態ってのは決して悪い状態ではない。
高値圏でちょっと揉んでる感じですけどね。
そうですね、こういう感じで上がっていくっていうのが、日経平均の動きですね。
はい、今度は全引きでは58円高です、
はい、はい、ニューヨークダウを見てみましょう、
はい、やっぱり
ニューヨークダウは1年間ずっと上がっておりまして、
はい、
まあ、この1週間はね、高値で揉み合ってるわけですけど、
はい、
全然心配だっていう状態じゃないですね、税制の話もありますし、
はい、
また史上最高値更新というね、感じが、出てきてもおかしくないというね、こういう展開です、
はい、
今日はちょっと為替にですね、
はい、
注目してみたいと思いましてね、
はい、
まずはドル円をちょっと見てみたいと思いますけど、ドル円相場、
はい、
ドル円の動き、これがまあ今年のドル円の動きなんですけども、
はい、
このドル円の動き見るともうレンジで上がったり下がったり、円安になったり円高になったり、今局面としては円安で動いておりますけど、
はい、
本当にこれから先円安に行くのかどうかっていうのがなかなか読みづらい。これだけ見るとね、
なんか山が2つありまして、うん、で抵抗が114円ぐらいのところにあるのかな、ね、みたいな感じで見てます、
うん、こういうドル円とかいうような通貨ペアは、
はい、
例えば上がっても下がってもドルが強くて上がってるのか円が弱くて上がってるのか分かりづらいですね、
はい、
そういう時にヒントになるのがインデックスで、
はい、
ドルインデックスなんていうものがあるのを知ってますでしょうか、
はいはい、
これはもう他の通貨ペアというよりもドル単独のですね、
うん、
強いか弱いかを表しているものなんですけど、
ずいぶん長いこと下がってますね。
下がってたけど
実は今年、はい、ドルは売られに売られて、
うん、
もう1年間売られてた、通貨だったんですけども、
はい、
それがいつですね、
はい、
終わりを告げるのか、
はい、
これ私ずっと注目してるんですよ、
はい、
でひょっとしたら、
はい、
ここで終わりを告げたかもしれないという動きが出てきました、
はい、
ドルインデックス見てもらったら分かりますように、
はい、
ずっとステージ4で動いてたところが、
はい、
第5ステージになり今第6ステージになろうとしてます、
はい、
この後順調でありましたら第1ステージになりまして、
はい、
ね、上昇トレンドに変わるというところですね、
はい、
今までこの帯の下でずっと推移してたのが、
はい、
ついに帯を上抜きました、
はい、
こういう変化があったってことを皆さんにお伝えをしておきたいと思います。
大転換の可能性があるチャートですね。
はい。じゃあ今度は個別銘柄もちょっと紹介しておきたいんで、
はい、
個別銘柄は今日はアルコニックスというね銘柄を持ってきました。
3036アルコニックス全引けはプラス144円、はい、2001円で終わっています。
これも、ね、すごく帯が広がっていますね。すね、
非常にいい報告がありまして、
はい、
ケイツ銘 が非常に良かった、はい、6期ぶりに、ものすごく数字が改善されたと、はい、こういう発表がありまして、はい、ボーンと上抜けましたけど、はい、そもそも上がってる銘柄がもみ合いしたのをさらに上抜けてますから
窓開けしてますね。
これは本当に強い、状態ですから、
ここから大注目、
まだしばらく上がりそうな感じがするチャートです。はい、続きましてですね、フューチャーという株を持ってきました。
4722、はい、前引け39円高の1000飛び18円です。
はい、この、ね、株ももみ合い相場から上抜けましてですね、はい、もみ合いの高値を上抜けまして、今年の最高値を更新したんですけども、はい、ちょっと勢いが出てきました、
強い陽線が出てますね。
エッジがあるという状態が明確になりましたので、はい、ちょっとしばらく注目の銘柄でございます。
はい、はい、なお投資にかかる最終判断は皆さんご自身で慎重に行ってください。はい、以上小次郎講師のちゃんとチャートのコーナーでした。さて続いてはここでお知らせがあります。お金は生きる上での大切なパートナー。お金のことをきちんと知れば人生はもっと輝きます。選手会の女神のマネー学は、株、為替、不動産、保険などの金融商品を一から学べるオンライン講座です。これからしっかり学びたい方も、改めて基礎を固めたい方もご満足いただけるカリキュラムをご用意しています。ただいま期間限定の無料のオンライン講座を配信しています。私大橋ひろ子がナビゲーターとして株のいろはがわかる動画を公開しています。小次郎講師も先生役として出演していますので、
出演してます、
はい、皆さんぜひご覧ください。詳しくは女神とマネー学番組ホームページのバナーをクリックするか、女神のマネー学で検索してください。
ステップアップナナミン、
さあこのコーナーはナナミンこと FX 女優の野中ナナミちゃんがマネー学の女神となるべくステップアップを目指すんですが、
はい、
さあ最近何かわからないことありますか？
この間日銀の金融政策決定会合のことを勉強しましたけど、はい、その時ニュースで日銀が今 ETF を買っているっていうのを見て、でそれによってこう株価が上がっていく時のサポートになっているっていうのを見たんですけれども、はい、そもそも ETF がなんだかわかりません。
なるほど。確かに日銀の ETF 買いは市場がこう下がった時にね、うんうん、話題になりますけれども、はい、ではそもそもナナミンは投資信託ってなんだかわかりますか？
それが実は聞いたことはあるんですけど、はい、よくわかっていなくて、で、はい、なんかファンドっていう言葉もあるじゃないですか、はい、ファンドと投資信託は同じ意味ですか？
そうです、それは同じで大丈夫です。そしてその投資信託のことを略して、まあ、投信なんていうふうに呼びますけれども、はい、これファンドと一緒のことですね、うん、で ETF というのは上場投信のことなんです、うんうん、わかりますか？
難しいです、
まあ、投資信託から説明します。投資信託というのは金融機関が投資家の方からお金を集めて、うん、それを集めたお金をプロが運用して利益を出して、その成果を投資家の人にこう戻してあげるという仕組みなんですね。
プロが運用してくれるなら安心ですよね、
まあ、プロが絶対勝つわけじゃないんですけど、まあ一般の個人投資家は何に投資したらいいか分かんないという時には、まあ、プロの方に、ね、任せて運用してもらうのは安心という考え方もありますね、はい、でこの投資ですけれども、まあ、株とか為替とかその商品とか債券とか、うん、投資先はいろいろあるんです、
う
ん、
ああなるほど、はい、それは証券会社で買うことができるんですか？
はい、基本は証券会社で買うんですが、うん、今は銀行とか郵便局なんかでも売っていて、うんうん、販路は随分広がってますね、うん、
いいですね、便利になりました、
うん、はい、その投資信託の中で市場に上場しているのが ETF、うん、これを日本名で投信と上場投信というふうに呼ぶんです。
あ、上場してる投資信託で上場投信なんですね、
はいはい、
上場っていうのはどこに上場しているんですか？なんか上場することによってやっぱメリットがあるからしているんですよね、うん、
どこに上場、うん、はい、これは東京証券取引所に上場しています、うん、
はい、
なぜ上場しているかというと、まあ、あの株式市場と株買うのと同じような感覚で売買ができるんですね、
はい、
株式市場が動いているときは自由に売ったり買ったりできるということで、非常に換金性がいいんです、
うん、通常の投信だと自由にそれをすることはできないんですか？
できないんです。これ満期にならないと換金できないので、 で、途中で換金しようとすると解約といって不利になったりします。ただこれ ETF になって上場してると市場で売買されてるので、まあ、満期とは関係なしにいつでも売ったり買ったりできる。
ああ、絶対そっちの方がいいですよね。
利便性は高い。
じゃあ日銀はどんな ETF を買っているんですか？
ここは複雑なので、こちら講師お願いします。
お願いします。
はい、わかりました。はい。じゃあ解説させてもらいましょう。はい、今日はちょっとレベル高いですよね。はい。日銀が ETF を買ってると言いましたけど、はい、いろんな証券会社がいろんな ETF を出しておりまして、はい、具体的にこの ETF を買ってるってことは公表はされてないんです。
あ、そうなんですか。
公表はされてないんですけど、どんなものを買ってるかってことは分かりまして、日経225、まあ、日経平均ですね、はい、こういったものに連動している投資信、それから、日経400 GPX 日経400と言いますけど、はい、これに連動している ETF、はい、そして、まあ、トピックス、はい、一部上場全体ですね、はい、こういったものに連動している ETF を、ね、日銀は買ってます。
うん、日銀がそうやって ETF を買うと株価にはどういう影響が出るんですか？
日銀が買ってるのは ETF なんですけどね、はい、例えば日経225の ETF を日銀が買ったとすると、うん、それは実は、その225社っていうものの株を買ってるってことと極めて似てるんです、
はい、
でそれを発行する発行部隊があるわけですけど、
はい、
発行部隊は ETF の、ね、売れてる度合いに応じて、うん、その株を具体的に持ってるんで、はい、日銀が買ってるってことと、まあ、ほぼ同じになるんですね。
私たちが株式の取引をするみたいに現物の株を持ってるっていうことと同じ
ですね。そういうことですね。
はい、
だからまあ ETF を買うってことは日銀がまあいろんな株をね、うん、買ってるってことと同じ、ね、
同じ、
うん、このように思ってもらったらいいと思います。
はい、それは何のためにそういうことをしてるんですか？
これはね、うん、もう株を上げるためこれしかないです
そうなんです。じゃあ、投資家にとっては株価が上がるってことはいいことですよね。
そうですね。ただいつまでね持ってられるんだろうか、どっかで買わなくなるんじゃないか、うん、どっかで売るんじゃないかっていうね、そういう懸念がありますから、うん、ちょっと心配。
はい、まあ日銀は今年間6兆円ですか、
うんう
んうん、はい、
すごい規模のお金で、うん、ETF を買っているということで、はい、まあ、これが今株式市場の、まあ、下支え要因ということで、うん、あまり大きく、まあ、株価は下がらないだろうという安心感があるというふうに言われています。ただね、出口に関しては、うん、出口というのはいつか日銀はそれを売る日が来るんじゃないのという心配の声も、まあ、一部にはあるんですけどね、ね、はい、今はそういう計画は全くないということ で、
うん、でね、
安心して買うことができるというような状況が続いています。わかりましたか？
勉強になりました。
はい、
はい、以上ステップアップナナミンでした。さて、あっという間にそろそろお別れの時間が近づいてきました。はい、女神とマネー学、この番組は株式会社選手会の提供でお送りしました。さあ、ナナミン ETF よくわかったかな？
うん、難しいけど知ってるとこなんかいいですね、うん、株価が上がるサポートになってる、
まあ、サポートになってるってことを分かっておくだけでだいぶ違いますね。ブログにちゃんとまとめてくださいよ。
はい、
ありがと
うございます。
さあ、ユーストリームでご覧の方はこの後引き続き小次郎講師のワンポイントレッスンをお送りしますので、引き続きご覧ください。はい、ここまでのお相手は
小次郎講師でした。
野中ななみでした。
そして大橋ひろ子でした。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。